オリンピックが終わりましてちょうど1週間になりますが、まあ、オリンピックの後もいろいろな、ニュースがありました。そして、まあ、だいぶ、落ち着いてきたのではないかなと思います。あのような大きなイベントがあって盛り上がりますと、それが終わり普通の通常の日常に戻ると、なんとなく今まで毎日見ていたその放送がなくなったり、興奮していたイベントがなくなり、寂しいようなつまらないような、気が皆さんはするでしょうか。まあ、今はなんとかロスってね、いう言葉が出てきて、何かが終わったりすると、寂しい、あれなんだいつもと違うという思いになる、なんとかロスという言葉がありますが、私が小さい時はお正月ロスが激しかったんです。お正月というと、なんか私の中には、1年1度の一大イベントで、もちろんクリスマスから全てが始まって、そしてクリスマスが終わると学校が休みになる、そして大晦日、そしてお正月と、もう本当に興奮するイベントが続く1週間で、何よりもお正月は、テレビが特別番組で、まあ、その頃テレビしか楽しいことがなかったので、分厚いテレビ欄を見ながら、これを見ようあれ見ようとワクワクしていたのを思い出しますが、2日3日となるとだんだんその特別番組が少なくなってきて、むしろ通常の番組がスタートしていくと、ああもうお正月が終わってしまったんだと、何とも言えないその寂しさが、毎年毎年、あったのを今でも思い出します。出エジプト記のイスラエルの民も、大きなイベントが、大きな体験がありました。それは海が2つに割れ、絶体絶命だと思ったそのピンチにあって、神様が助けてくださり、そしてエジプトの大軍に大勝利を収めた、そんな一大、出来事を終えた彼らは喜びの声を上げて、その出来事をお祝いした、礼拝を捧げた、それが先週見た15章の箇所だったと思います。しかしそんな興奮、お祝い、お祭り事はいつまでも続いていくわけではありません。その賛美もどこかで終わり、そして彼らは日常の、いつもの日常に戻されるわけです。まあ、いつもの日常といいましても、彼らの体験は非日常的なものでありましたが、でも彼らは約束の地に向かわなければならないという大きな、目的を持ってエジプトから出てきました。そしてふとその興奮から覚めて周りを見ると、彼らは荒野という中を通って約束の地に行かなければならない、そんな、まあ現実の厳しさにもう一度直面するわけなんです。まあ、そういう旅の始まる中で、今日は神様から与えられたまさに恵みのパン、マナと出てきますが、この出来事を通して神様が与えてくださる恵みということについて考えてみたいと思っています。まあ、一つ目、この箇所から気づかされることは、民のつぶやきに対して神様が聞いてくださる、そして答えてくださる、そして満たしてくださるという恵みです。荒野の旅を再開したイスラエル人たちにとって直面した問題は、生きるために必要な水と食料という問題でした。その数数百万と言われています。現在でも難民キャンプと呼ばれる、ところで何万人、何百万人と人がそこで集まってくると、やはり一番の課題が、その人たちをどのように生かしていくのか、水と食料の問題であるかと思うんです。 その中国連だとか国際 NGO そのような団体が食料を配布したり水を支給したりして彼らの生活を支援していくわけなんですが、その当時はそのような団体もありません。そしてまたそのような大量の 食料を運ぶようなトラックも船もありませんでしたし、彼らにとってまず直面したのは水、そして食べるものの切実な問題だったんです。その様子がもうすでに15章の後半には出てきます。15章の後半を見ますと、荒野に出て行き3日間歩いたって言うんですよね。3日間歩いた時に民は彼らに水が必要だとつぶやき始めたと。まさに人は水分を取らないと3日ぐらいで命の危険が出てくると言われています。多少は持っていたのかもしれないですが、3日ぐらい経つと彼らはまず喉が渇き始め水分が必要とされ、でも周りを見ても何もない。そんな中で指導者に対するモーセに、私たちは何を飲めばいいんですかとつぶやき始めます。そしてそんなつぶやきに対して15章では神様がモーセを通してその問題を解決してくださっているのです。詳しく見ていきませんけれども、今日は16章の方を詳しく見ていきます。で、とりあえず水分は、満たされた、水は、与えられた。そして今度は16節になると問題が出てくるのが食料になります。今度は1ヶ月経つんですね。お水の時は3日間でしたけれども、今度はエジプトを出てちょうど1ヶ月経った時にもう一度問題が生じるわけなんです。面白いなと思ったら、水は3日間で人は命の危険に直面すると言われてますが、食料に関しては水さえ取っていれば数週間は大丈夫だと言われています。きっと彼らはエジプトから持ってきた多少なりとの食料はあるかと思います。急いで作った種なしパンがありました。そんなものを食べていたかと思いますが、1ヶ月経つとそれも底をつき始めてくる。そしたら今度は民が11節ですね、ごめんなさい、出てこなかった、2節、ごめんなさい、出てこないんですけども、2節3節、その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った、エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して全集団を飢え死にさせようとしているのです。エジプトから、エジプトの奴隷から、過酷な奴隷から解放していただいて、そして足の海も奇跡的に渡って逃げてこられたイスラエルの民が、よくもこう水が必要、食事が必要と簡単につぶやくことができるかなと思うかもしれません。しかしこのつぶやくの現実は私たちの現実でもあるのかなと思ったんです。毎日おいしい料理を作っていただいているにもかかわらず、食卓を見るとあれこれだけとつぶやいてしまう、つぶやいてしまうんですよね。反省しなければなりませんけども、本当に私たちは他人に見たらそのぐらいのことでと思うかもしれないんですけど、自分の問題になるとあれついつぶやいてしまう、そんなことも皆さんにはありませんでしょうか。しかも彼らは、考えてみてください、荒野の中です。連れ出してくれたものはいいものの、横を見てもスーパーもなければ水道もない、どうやって生きればいいのか、そんな無計画で何も準備せずに連れ出して、あなたは何を考えているのか、 まあ、そんなつぶやきが出てきてもおかしくないような状況であったかと思うんです。ごめんなさい、出てきませんけども、8節でモーセはそんなつぶやく民に対して、一体私たちは何なのだろうか、あなた方のつぶやきはこの私に対してではなく主に対してなのです。これまでもさまざまな想像を超えた恵みを注いでくださった神様に対して、民がつぶやき始めたことに対してモーセたちは驚いているわけなんです。しかし一つ目の恵みは、そんな民のつぶやきに対して神様が耳を傾けて答えてくださっておられるということなんです。どのように答えておられるでしょうか。17節、主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。夕方はうずらの大群が飛んできて宿営の周りにおり、そしてそれを食べることができ、そして朝になると梅雨が降りるかのごとくに白い細かいパンのようなものが辺り一面降り注いで、それを食べることができた。このようにして何の食料の、得ることのできないような荒野でありながらも、神様は民の日々の必要を満たしてくださり、彼らは飢えることなく食料を手にすることができたということなんです。神様が一日一日に必要な食料を、必要を満たしてくださっておられる。それはまさに導いておられる神様の責任を果たしてくださり、そんな民のつぶやきに対して神様が答えておられる姿ではないでしょうか。つぶやきに対して神様が答えてくださるのです。しかし注目したいのはそこだけではないんです。私たちがつぶやくならば、神様が答えて、聞いてくださり、答えてくださり、責任を持ってその必要を満たしてくださり、お水も食料も得ることができ、ああ助かった、よかったと終わるのが恵みではないということなんです。神様の恵みにはさまざまな側面があるということをここから見ていきたいんです。もちろん恵みは一方的なプレゼントであると言われていますけれども、でも神様の恵みはそこだけではなく、一方的なプレゼントで終わるのではなく、その恵みに対して応答していく責任を民に求めておられるということなんです。それはどういうことか。それは12節でも、その恵みを注ぐことによって、あなた方が、私があなた方の神主であることを知るようになる。これが二つ目の大切なポイントなんです。恵みに応答することにより、今度は私たちが神を知るという恵みに預かることができる。複雑なポイントですけど、恵みに応答することにより神を知ることができる、恵みに預かることができるということなんです。それはどのようなことなのか、16節から見てください。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ、 あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。マナという恵みのパンが与えられますが、ただ好きなように食べて良いというわけではなかったのです。与えられた恵みをあなたが必要な分だけ集めなさいという指示が与えられています。そして19節を見ますと、モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った、ここで恵みであるはずの、神の恵みのパンであるはずですが、初めてイスラエル人に対してルールが敷かれるわけなんです。それは神の恵みはその日その日に必要な分だけあなたに十分に備えられるので、あなたはあなたが必要以上に集めておく、または残しておく必要はないんですということなんです。私たちは恵みプレゼントをいただけるならば、できるだけいただきたい、祝福をしていただきたい、恵みをさらにいただきたい、手にしたいというのが私たち人間の本心かもしれません。特に荒野のような厳しい旅路においては心配事が多いわけですから、少しでも多くのものを手にしておきたい、蓄えておきたい、そのような思いになることでしょう。しかし神様は、あなたに注がれる恵みは毎日必要な分だけ十分に与えられるわけだから、あなたは必要以上にむさぶることも心配することもなく、その日その日の恵みを必要なだけ受け取りなさいって言われているわけなんですね。箴言にこのような面白い箇所があるんです。箴言の著者もこのように言っているんですね。30章8節に、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。私たちの本当に本心をついているような言葉でありますが、多くいただけば、恵みを多くいただくだけ、私たちは主とは誰だと、頼るお方、頼る必要の、神様を頼る必要を見失い、主とは誰だ、まさに神など私たちにはいらない、十分にあるではないかと傲慢になるわけなんです。そして今度は逆に、必要が満たされないならば心配に、そして恐れに心が覆われ、神様を信頼できずに自分の手で何とかしなければならないと暴走してしまう、そんな弱さを持っているからこそ、神様、その日その日に必要な程よい恵み、その日に必要な十分な必要だけをいただき、そしてそれに私たちが満ち足りる、その心が大切であるかと思うんです。そのことによって私たちは日々与えてくださる神様に対する信頼を学んでいくことになるでしょう。そして信頼を持ってその神様のと共に歩むときに、私たちは、ああ神様はこんな荒野でも毎日毎日食事を確かに与えてくださったと、そんな神様の真実を私たちは知ることができる。すなわち神様というお方について、さらに私たちは体験を持って知っていくことが できるわけなんです。恵みに応答し、すなわち神様から示されているそのどのように恵みを扱うのか、そのことを私たちが応答することによって私たちがさらに神様を知ることができる、そんな恵みへとつながる、それが二つ目のポイントです。さあ、そして最後になりますが、恵みを通して私たちは神への信頼を学び、そしてその信頼が神への礼拝へと導かれるということになります。22節からご覧ください。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。会衆の上に立つ者たちがモーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全き休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ、残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。通常は毎日1オメルずつ必要な分を集めますが、6日目だけは特別に2倍集めてもよいとモーセが言われます。そして7日目は全き休みの日、主の聖なる安息であると民に教えておられます。通常ならば、余計に集めるならば、朝にはそのパンが傷んでしまっていましたが、その6日目だけは2日間そのマナを保存することができたようです。そして29節、主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれの場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。すなわち神はイスラエル人たちに休みなさいと1日の休息を与えておられるのです。そしてこのことがイスラエルの民にとっても、そして私たちにとっても神から与えられている大切な恵みであると思うんです。なぜに大切か、それはイスラエル人たちはエジプトでは奴隷でした。奴隷には自由がありません。まあ、どれだけ働き、どれだけ休んでいたか正確な、記録はありませんけれども、奴隷であるならば定期的な休みなどほぼなかったことでしょう。なぜなら彼らは苦役を強いられていたと。働かせるだけ働かされていた。それが奴隷でした。しかしもう彼らは奴隷ではないんです。その奴隷から解放され、自由な民として神と一緒に歩み始めているわけなんです。ですからこそ、休みのない奴隷ではなく自由な民として彼らが定期的に休むことができる、これは彼らに与えられた大きな恵みであると思うんです。数章先に行きますと十戒が出てきます。数年前にメッセージで十戒ご一緒に見たことがありますが、覚えているでしょうか。十戒の第4の戒めに、安息日に対して、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと戒めが与えられています。しかし他の戒めと比べますと、他の戒めは何々をしてはいけないという戒めでありますが、この安息日の戒めだけに関しては、してはいけないではなくて覚えなさいとこの戒めはなっているわけなんです。何々をしてはいけない、否定的な戒めではなくて、むしろ積極的な戒めであるかなと思います。なぜなら彼らは自由な民であるからこそ、強制されるのではなく自分の意思で休むからこそ、 この安息を持つから、持つことができるからこそ、この戒めが大切になってくるわけなんです。まあ、自由であるならば彼らがどのように、休みを使うかは自由であります。ただ一つ、仕事をするのではなく休みなさいとだけ告げられています。でも自由に、使うその休みでありますが、もし神の恵みに応答するということを頭に、入れて考えるならば、その休みを自分のためだけに用いるのではなく、神様との時間に用いるということが大切ではないのかなと思うわけなんです。神様は確かに私たちの必要を満たしてくださるお方です。水も食べ物も、私たちが生きていくために必要な肉体的な必要を満たしてくださいますが、神様の恵みとはそこだけではありません。ですからイエス様は、私は命のパンです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると言われていると思うんです。まあ、親であるならば子供を育てるという責任はありますけれども、もちろん衣食住を与えることは親として大切な責任でありますが、それだけでは子供にとっては十分ではありませんよね。衣食住を与える中で一緒にご飯を食べ、その中で会話をし、時に一緒に遊び、教え、時間を費やすこと、家族としてお互いに支え合うこと、愛し愛されること、そんな営みの中に体だけではなく人の心が育まれていくのだと思うわけです。まあ、そのような、じゃあ時間を持つためには、もし私たちが1週間に7日間しかも1日24時間働いていたならば、そのような時間は持てないわけです。ですから私たちは定期的に休みを取り、そして普段できないようなことを家族としたり友人としたり仲間と過ごすわけであります。それと同じように安息日は私たちに与えられている休みでありますが、体を休めると同時に私たちが積極的にその休みを取る、すなわちいろいろな方法を持って私たちに恵みを注いでくださり、私たち一日一日の必要な糧を与えてくださり、私たちを守り導いていてくださる、そんな神様を覚える一日、そしてそんな神様と一緒にふと息をつく、そんな時間を持つ、それが安息日というものではないでしょうか。人を息つくときに私たちはその1週間の歩みを振り返ったり思い出しながら、あ、神様こんな恵みがあった、こんな大変なことがあった、それを神様と共に交わり語らい、そして過ごす時間、それが安息日、そしてまたこの礼拝の本当の姿だと思うわけなんです。私たちの身勝手なつぶやきであるかもしれません。でも神様はそのような私たちの必要にまず恵みを持って応答してくださるお方であること、そして必要な糧を日々与えてくださるお方であるわけなんです。その恵みを私たちが無駄に受け止めるのではなく、一日一日一必要な分だけ集めなさいと命じられるように、神様の恵みを必要な分だけ受け、そしてそのことによって神様との信頼関係を築き、神を知り、そして神を知るということは、イスラエルの民がそれまで経験していた奴隷生活のような、神と人という虐げられるような関係ではなくて、 愛と恵みが根底にある神と人との関係において、私たちが神と過ごす安息日、そんな休みを積極的に取り、神との良い交わり、そして神と喜び共に歩む礼拝へと導かれていくのではないでしょうか。与えられ、応答し、そして礼拝へと導かれる、そんな恵みのサイクルの中に、私たちは今週1週間も神と共に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。